それではメッセージの時を持ちたいと思います。アンテル教会の牧師、またこの村の責任長でもあるパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。送ってくださって神様に感謝して拍手を持ってお迎えしましょう。ハレルヤ。
こんばんは。聖書を開いてください。ヤコブの手紙の2章17節ですね。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで4月1日に私は大阪にいたんですね。そしてですね、集会やってたんですけども、集会の終わり頃みんなが起き出して騒いでるんですね。でどうして騒いでるのかって、虹が出たんですね。見ましたらですね、完全な虹で、二重の虹で、非常に大きな明確な虹だったんですね。それで虹ごときでどうしてそんなに騒ぐんだっていうかもしれませんが主は虹を通して祝福を表すっていうことを私たちに語られて、それ以降ポイントごとに祝福の印としての虹が出てくるんですよね。でそれは4月1日で言語が発表された日でもあったんですね。である方はね、言語のことと関係あるというふうに感じたかもしれませんが、私は全くそうは思いませんでした。4月1日というのは神様が私たちの教会をスタートして35年目の時だったんですね。で私はですね、虹の意味はね、祝福は確実に来ますよ、神の言葉は確実に成就しますよっていう印だから、私たちに与えられているね、多くの事柄のね、本格的な成就がやってくるっていうことをね、感じます。ですから今年度の歩みにおいてね、特別な種の祝福があるぞということをね、覚えておいてください。そしてそれから降りて、言語のちょっと悪口言いながらすいません、言語大好きな人がいるかもしれないので、ね、だからね、下手に言えないんですよねそれでですね悪口言い始めたらね、雨になって、そして雪が混じってきてですね、雹になったんですね。そしたらですね、言ったんですね、この言語の事柄はね、神様は喜んでおられないって言ったら、大きな雷が鳴り始めてですね、稲荷神があってバカーンと起こったんですね。で私はちょっと感じたのは、何を感じたのかっていうと、昭和に第二次世界大戦が起こったじゃないですか。それから平成で神戸の大震災と東日本大震災が起こりましたよね。で今黙示録の時代に近づいてるわけだから、もっと大変なことがね、この時代に起こってくるだろうと。もちろん神の働きも進むっていうことが起こってくると思いますし、しかし同時にいろいろな問題とか困難とか戦争とか、そういうことが起こってくる時代に来てるんじゃないかな、その示しではないかなというふうにね、個人的に感じましたね。まあ、ともかく何か問題が起こることも確かですので、ね、気を引き締めてね、対応しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のキャンプのどれだっけ、大事ストーブスネゴかな、ダイジェストね、はいはい、それを映させてもらいますので見といてください。
私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、 勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。白馬キャンプ2018。白馬キャンプは夏に行われるクリスチャンのキャンプです。毎年長野県小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で行われます。21回目を迎える今年は日本全国海外からリバイバルを信じる516名の方々が参加されました。神様は今も生きて働いています。日本におけるリバイバルはすでに始まっています。このキャンプは神様と共にリバイバルの働きを進めることを目的としたキャンプです。朝夕の集会では参加者が共に神様を賛美し、聖書の話を通して神様からの祝福を受けます。
ですから私たち人々はですね、神様の最も強い愛を通して愛されるということなんですね。
白馬キャンプの朝は神様を礼拝することから始まります。では早速蒼天聖会に行きましょう。蒼天聖会では賛美、証、メッセージの時が持たれます。多くの祝福を受けますね。J ゴスペルキッズアンダー21コンテスト。
皆さんこんにちは、リポーターのノエです。 J ゴスペルコンテスト2018キッズファイナル in 白馬、またアンダー21ファイナル in 白馬が間もなく始まろうとしています。
会場の熱気は最高潮。早速歌を聴いてみましょう。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
素晴らしい証です。お、どうやらコンテストの結果が出たようです。優勝は子供器物。そしてアンダー21の優勝はエシュルン。
I was very surprised by that.
おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations。
J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬、いよいよ始まります。今年も多くのお客様が来て、いや去年より多いかもしれません。続々と集まっています。
皆さんこんにちは。ただいまより第18回 J ゴスペルコンテスト
ついに開幕です。今年はスプレンダーから始まります。キャンプで受けた恵みを聞いていきます。第2弾。
私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
感謝します。コンテストの結果が出たようです。
はい、 見事優勝を果たされました。エルサレムに来ていただきました。おめでとうございます。はい、涙ぐむ場面もありましたが、どういった心境でしたか？
涙ぐむ場面はもう全然考えてなかったんですけど、やっぱり賞状いただいたりとかトロフィーいただいたりとかして実感がこう湧いてきたら、やっぱり1位っていうのは重いなと思うと、こうなんか言葉に詰まりました。
はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。
さあ、この後グランドチャンピオン大会で殿堂入りのギフツと優勝者のエルサレムが激突します。結果は
技術がグランドチャンピオン。
はい、見事4年連続殿堂入りを果たされました技術の皆さんです。おめでとうございます。はい、心境をお願いします。
すごく嬉しいです。
皆さんで一言お願いします。
God is love。
最終日、
皆さんに何を語ってくださるのか、どんな計画を持っているのか、それを聞いたならば、もちろん信じることは語っていくことですよ。
私たちがこの、ね、神様に愛されて応答していく、愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという働き。
確かに主が働いてくださって、そして出て行って伝えるっていうのはから私たちに与えられた使命ですから、それを全うしていくんであればね、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくるんです。
いかがでしたでしょうか。このキャンプは終わりますが、神様の働きは永遠へと続いています。それぞれの地で神様と共に働き、また来年白馬キャンプでお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。
少し前にですね、教会に来た人がいて、そして言ってたんですね。 あれこの教会本当にリバイバル信じてるって、日本の教会って今あんまりリバイバル信じなくなっちゃったんでしょうかね。で我々はね、本当に信じております。もちろん我々だけでなくてね、信じてるところは他にもあります。日本で一番大きな教会の大川先生がね、私に言ったんですね。残っているのはあなた方だけですねって言ったんですね。それはね、どういう意味で言ったのかというと、張永義牧師という世界で一番大きな教会の牧師だった方が、日本人の有力な牧師5人に言ったんですね。東京に出てこないとリバイバルはないと。そしてね、5人やってきたんです。東京にみんな出てきたんです。そしたら5人全員引いちゃったんですね。だから残ってるのはあなた方だけですねってこう言われたんですね。でもね、私ね、張永義牧師からね声かけられてないよね。で、その当時私を知ってたかどうかも知らない。で、取るに足りないものですからですね、我々は言われたわけじゃなくてね、示されて出てきたんですね。そしてね、まさにポイントついたっていうことを感じます。そしたら岡先生ね、もう70いくつなのに、病気なのにね、もう病気は治ったのかな、東京都心に出てきましたね。あれなぜ出てきたのかっていうとね、リバイバル狙いですよね。そしてね、そのリバイバルの大きなポイントがこの白馬のキャンプの中にあります。私が感じるのは、ね、主の手ですよね。で、白馬という名前自体がリバイバルのポイントを表してますね。我々の使命はリバイバルの働きを担うってことがあって、もう一つ、終末の時代に神の御心を立てる、栄光を立て上げるっていう役割がありますね。それがね、リバイバルの白馬のキャンプの目的ですが、その白馬というのが黙示録のポイントとして出てくるわけですよね。リバイバルのキリストを表すのと再臨のキリストを表すのとね。で、それはまさにぴったりの名前であってね、私はこれは偶然に起こったとは思ってないんです。しかもね、白馬から出てきたでしょ、賛美の働きが、それから映像の働きが出てきましたね、作詞作曲の働きが出てきましたね。で、かなりレベルの高いものがね出てきましたね。作詞作曲に関しては伊集院さんが言ってました。早く気をつけないといけないと。曲が良くなってるから CM とかなんかにね取られちゃったり、あるいはこれを完全に自分の歌として、ね、コピーして出す人が出てくる。だから法律的な対応を把握しないといけないっていうことをね盛んに言ってるんですね。で、その中にね、主の手を非常に強く感じます。それともう一つはね、あそこ大好きなんですね、黄昏の灯火はってね、すごいいい歌なんですね。私これね歌いまくってたんですね。で、白馬のところの歌なんですね。で、そこ行きたいなと思ってましたね。で、私はイエス様を信じた後に人生っていうのはつまんなくなると思ってましたね。で、全然逆でしたね。波乱万丈。ただ私ね、回転木馬ぐらいが良かったのにね、コースターに乗せられてはなきゃね、ティャーティャーティャー、コースターあんまり好きじゃないんで。で、それもね示してる。それと非常に興味深かったのはですね、私たちを批判中傷した中心人物がいるんですね。中心人物がある牧師を通して言ってきました。なんか和解したいって言ってきたんですね。で、その時にね言った言葉はこれなんですね。あなた方がリバイバルに一番近いって言ってきたんですね。だから要するに敵ですよね。それが言ってきてるんですね。で、確かにね、その白馬キャンプはそれだけのことを出してるっていうふうに感じますよね。どうぞ皆さんね、キャンプだけどただのキャンプではありませんのでね、特に特別な祝福がそこにあるっていうことを覚えておいてください。そしてね、映像祭でやってね1位のやつがあるんですが、それをね見ていきたいというふうに思います。あ、どうもありがとう。
1980年、福岡県北九州市。メジャーデビューを夢見て、プロを目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は、希望に胸を膨らませていた。ところが、いつしか挫折。夢は儚く散り、彼の人生の歯車は狂い出した。酒に溺れ、放蕩する日々。その挙句、大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そしてたどり着いた先は精神病院。入院患者の中でも特に病状が悪かった彼は、保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこはコンクリートと鉄格子、まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。お酒を飲むと凶暴になる父は、誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は、16歳の時に精神の病を発病した。病の名は精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。そんな2人が出会い、結婚すると言った時には親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。
この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは儲けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。
こうして退院後の二人の生活が始まった。けれども幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない。薬漬けの日々。病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖。暗雲に包まれたような日々を過ごす二人には、もはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、彼らに一つの光が差し込んだ。
え、教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？
一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから初めての大きな集会へやってきた。そこでギターを弾くことになった俊一は、喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもよらぬ光景が 彼の目の前に飛び込んできたのだ。
ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。
今は笑っているけど、その時はびっくりして、俺、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたらまあ、あの牧師は結構いたから、何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、しばらくはなんかみんなあぜんとしてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、まあその後正解が普通に進んでいった。
正解中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人。イエス様を信じて教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に預言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに預言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
耳を疑った。なぜなら妻の病は再発の可能性が高く、現に今までそれを何度も繰り返していたからだ。現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生は大きく変えられていくことになるのだ。
お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんって言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうにある意味思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。
すぐには下がれなかったこともあったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でも、とにかく毎日予言を語り続けるということをなしていきました。3週間ぐらい経った頃、こうふとこう思い返してみると、自分の中のなんか変化が起こってる。嫌なこととか、虐待されたこととか、憎んだこととか、あの思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないっていう気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。
16歳で発病し、約14年間もない苦しんできた病。しかしイエス・キリストに出会い、教会に行き続け、神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。
信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解めちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられるときに、本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなというので感じますね。
たくさんの患者さんを見てきましたけども、
お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
先ほど特別賛美をしたし、
最後の写真出てきたのは、ご両親、お二人とご家族ですよね。それで、多くの方々はね、神様の素晴らしさとか、神様がどういう恵みを表してくださるのかよく知らないんですよね。そしてね、教会とか牧師に聞くのも、ちょっと敷居が高いという方が多いですけども、映像人にすると、そういうところに入ってきますよね。特別な形で、それが用いられていくということもね、思いますのでね、どうぞさらに映像の働きの進展のためにも祈っていていただきたいと思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今日は御霊に属するカナダについてです。7年間の観難時代の真ん中、3.5 年目に敬虚が起こります。敬虚の時にクリスチャンは御霊に属するカナダに変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第1コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、よみがえられた時、御霊に属する体によみがえられました。キリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかります。キリストがよみがえられた時、弟子たちがあってもわからなかったことから、容貌が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように、瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に昇ったように空中を飛べるなどです。さらに第1コリント15章42節から50節に血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない、栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる、目取ることも嫁ぐこともないとあるので結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は敬虚の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
体のことを知ることはですね、クリスチャン生活全体を理解する上で非常に重要な意味合いを持つんですが、結構ね、教会では体のことを言ってないんですよね。ですから多くのクリスチャンが理解してないっていうことが起こりますけども、これを理解しておくことは重要なポイントなんですね。で、私たちの体を血肉の体と言います。血と肉の体ですね。この体は弱いんですね。そして年取っちゃう、そして死んじゃう。で、私たちはですね、血肉の体で生きていますが、死が来ますとね、血肉の体は滅びます、なくなります、この体、皆さんの体。で、皆さんは 霊という姿で、霊で天国に行きます。そして天国の生活が始まるわけですね。しかしそのままずっと霊の姿であるわけではないんですね。観難時代の7年間があって、軽挙っていう現象が起こります。でこの時に霊である天国の人たちに体が与えられます。これは御霊の体ですね。でこの体の特徴はですね、強い、年取らない、永遠に神と共に生きることができると。そしてですね、この永遠の神の国で神と共に生きるということになります。そうするとですね、私たちの人生は第3段階になるってことに気がつきます。もちろん軽挙再生は2段階ですけどもですね。でその中で血肉の体が不十分なんだけど、見た目の体はパーフェクトなんですね。そうしますとね、さらに人生が発展していくってことに気がつくわけですね。ですからどうぞ皆さんね、老後よりも死後、まあ老後無視するのは悪い良いことではないと思いますが、死後にさらにポイントがあると思っていただいて、それとともにですね、不思議なことに今生きている人生がこの死後の永遠の世界に大きな影響を与えるって書いてあるんですね。天に宝を積みなさいって朽ちないとかなんか書いてあるんですね。ですから今永遠に結びつける人生をするっていうのはね、大変な事柄です。素晴らしい事柄ですよね。それでね、これを知ってるとね、ちょっとよく分かることがあるんですよね。それは何かっていうとね、まあ、余計なこと言いますけど、もう時間ないのかな、あまだある、長くなって嫌になったら木原君のせいですから。私ね、モニタリングって番組大好きなんですね。でモニタリングの番組でね、何が大好きかっていうとね、お化けが出てくるやつ、ちっちゃな女の子とかね、若い女性が、髪長い女性が出てきてね、それ見てね、ギャーとかわーとかね、あれ面白くてしょうがない。でもね、あれを見てるとね、霊的なこと知らないなと思うんですね。霊的なことを知ってる人だったらね、あれ騙されないんですよ。一つはね、死んだ人は霊だから体ないんですよ。それとともにね、天使は霊だから体ないんですよ。サタン悪霊は霊だから体がないんです。そうしますとね、体があるでしょ。体ある霊なんていないんですよ。そうするとね、霊をよく知ってる人はすぐ見破りますよね。そしてね、私たちは血肉の体があって霊の姿で天に行き、永遠に神と共に生きるようになるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、メッセージの方に入っていきたいというふうに思うんですが、そんな長くしませんから怖がらないでいただきたいと。私たちはね、愛されてるんですね。我々のように愛されているものはね、いませんですね。皆さん一人一人がね、誰よりも神様から愛されています。そして神様はですね、愛している結果として何をしようとしているかというと、私たちに最善の人生、最高の人生、祝福を与えようとしている。これは神の御心です。ですからですね、私たちは最善の人生を神様からね、受けることを望まれているというふうに思っていていただきたいというふうに思います。じゃあね、最善の人生ってのはどうやって来るのかっていうとね、多くの人たちは成功を考えますよね。勝ち取っていくものですよね。しかしね、最善の人生って違うんですね。選びです。主を選ぶかどうかっていうのは一つ大きなポイントとしてあると。じゃあ主を選んだらどうなるかっていうとね、一つ、私たちの罪が許される。私たちは罪人だから、私たちの罪の 罰を受けなければならないんですが、イエス様は十字架にかかってくださった結果ですね、罪をイエス様を信じ罪を悔い改めるならば許されると、だから全ての罪の罰から我々は免れるということになります。具体的にですね、それとともにですね、何が与えられるかというと永遠の命が与えられると、ここに大きなポイントがあります。それとともにですね、最高の人生が与えられるにあたっての神様の特別な祝福と助けと恵みと奇跡が与えられると、こういう恵みを与えられるんですね。ところがね、クリスチャン生活をやってみて見てみますと一つ分かることがあるんですね。それはどういうことが分かるかっていうと、全てのクリスチャンはちゃんとしたクリスチャンですよ。罪の許しを受けています。十字架を信じている人はね、これは公平です。そしてですね、全てのクリスチャンはちゃんとイエス様を信じている人ですよ。永遠の命を与えられます。だから罪の許しと永遠の命が与えられるっていうことであるんですね。全てのクリスチャンが同列にあると、こう思ってください。ところがね、ここに来ると違うんですね。神の特別な助けとか、神の特別な解放とか、神様の特別な計画が開かれるとか、そうなるとね、多くのクリスチャンは受けてないんですよ。十字架の罪の許しと永遠の命が受けてます。これが一番重要なことですから、それを押さえておけば合格だと思ってください。しかしね、人生における神様の特別な祝福とか助けとか恵みとか、そういうのを受けてないんです。そういう方が多いんです。だからクリスチャンになってね、永遠の命が与えられたんだけど、しかしね、ノンクリスチャンの方々とね同じだと、起こることは同じだと、いろんな出来事も起こってくるけど、そしていろんなものの解決に関しても同じようなことという方が多いんです。違うんです、違うんです。神様はね、私たちに最善な祝福を与えようとしてるわけですね。具体的にですね、じゃあどうしてね、十字架の許しと永遠の命を受けていても神様の具体的な働きに関して体験していないのか、この問題が起こるわけですね。そうしますとね、一つね回答が出てきます。どういう回答かというとね、どうすればそういうふうなことが起こるのかよく分かってない方が多いのです。だからどうして体験しないのかというと、やり方がわからない、どうやっていいのか理解できない、つまりそういうことです。だから教えられてないんですね。じゃあね、どうしたらいいか、短く言いますよ、ね、皆さんも買いたいそうな顔してるから、私ももっと買いたくなってきてる。一つはね、基盤をはっきりさせることです。どういう基盤かっていうとですね、私は神様のいろんな奇跡とか御業とか祝福を受ける条件っていうのはね、私が罪を犯さなくなることだと思ってました。キリストに似たものになるということですよね。ところがね、それが間違いなのです。キリストに似たものになることは主が望んでおられます。ですから皆さん熱心に求めてください。聖書の主題の一つです。しかし祝福はね、私がキリストに似たものになろうがなるまいが違う原則で動いてるんです。それは何かっていうとですね、十字架です。皆さんがね、大悪人であったとも小悪人であったとしても、イエス様の十字架を信じて罪を悔い改めるならそれが許されます。そしてね、全く罪がチャラとされてるしまうのですね。でその結果 何かというとね、天におけるあらゆる祝福を持って祝福されちゃうんです。つまり皆さんが悪人であろうと悪人でなかろうと、 きちっと十字架を信じて罪を悔い改めるならば、皆さんはね、あらゆる祝福を受ける条件を受けるようになります。だんだんクリスチャン生活を送ってくると、まあ、皆さんもそうでしょ。最初は罪人だって言いながらね、お前と一緒だみたいな感じで言ってるのが、だんだん、あ、底知れない罪人だなってのが分かってくるわけですよね、具体的にね。で、私ね、あれだと思いましたね、まあ、ゴミであり塵であるんですが、もっとひどいんじゃないかと思うんですね。ゴキブリがね、潰されて内臓が出てるようなやつで、ゴミのようなものだけど罪を犯しちゃうから、そんなようなものですよね、具体的にですね。それが私たちであるということをね、私は感じるんですよね。そしてね、その時にね、実は何が重要なのかっていうと、キリストに似たものになることは主が望んでおられるんですが、望んでおられるポイントはね、罪の悔い改めなんです。だから皆さんが罪を悔い改めるときに罪が許される、その許しが実はね、祝福のポイントなんです。私はですね、祈りのことを学んで祈り始めたときに答えられ始めたんです。で、その時に私ね、思ったんですね。私はね、まあ、清くなろうと努力はしてるんだけど、清くはないと。どんってこんなにたくさん祝福を受け始めるんだろうと私はね、思ったんですね。それはね、清くなることが実は祝福のポイントではなくて、十字架がポイントだからです。ですから皆さんが罪を犯したとき、罪を悔い改める、悔い改めるというのは告白して謝る、そしてもう犯さないと決心する。そうするならば罪は全く許されて、それがね、祝福の大きなポイントだな。悔い改めですよね。そしたらある方は言うんですね、なんていうのかっていうとね、いや、罪を犯さないように決心してもまた犯しちゃうと。でもね、それが人間です。それでまた犯しちゃったらまた悔い改めればいいんです。また犯しちゃったら悔い改めればいいんですね。罪の悔い改めって定期みたいなもんですね。切符で入ると1回で終わりですね。定期って最近ないのかな。ありますね。世から離れちゃってるからよく分かんなくなってる。定期はね、同じところをね、100回行ったと同じでしょ。それと同じです。だから私たちが罪を認めて、それを告白し謝り、そしてもう犯しませんって決心をして、その時にね、実は皆さんがね、素晴らしい祝福を受けるね、祝福の土台ができるのです。で、私がね、どうしてこんなに祈りが応えられるようになって、神様の技が起こるようになったのかっていう時を考える時に、それがあったからです。だからそれが土台であると、こういうふうに思っていただきたいというふうに思うんですね。そしてですね、それを土台にしてどうするかっていうとね、信仰を用いるんです。で、多くの方々は信仰あるんですが、用い方を知らないので、具体的に神様の技が起こるのを見ません。信仰を用いるんですね。じゃあ信仰っていうのは何かっていうとね、信じる力が強くなるっていう、そういうことじゃないんですね。私はね、間違ったんですね。信じる力が強くなることが信仰だと思う。そうじゃなくて、神の言葉に立ち、それを行うことです。これが信仰となります。例えば、求めなさい、そうすれば与えられますって神の言葉がありますね。その言葉に立ち、そして求めるんです。与えられることを信じて。それが信仰です。ですから、神の言葉に立ち、それを行うということなんですね。まあ、だいぶ皆さん眠たくなっていらっしゃるようですが、だんだんだんだん複雑なことを言ってるんですよね。そうするとね、ある方は気がつくはずです。神の言葉に立ってね、 それを行うことが信仰だったら、信仰っていうのはね、何万通りもできるじゃないか。ね、だって全てを感謝しなさいとかいろいろ言葉があるんだから、その言葉に立つことを、そしてそれに従うことが信仰ならば山ほど出てくるわけですよ。あるいは特別に語られる言葉があるじゃないですか。どっか行けなさいとかね、私はこの技なすとかね、そうするとね、もう何万 何十万と出てくるわけですよ。でそれ一つ一つが信仰なんですが、ポイントがあるというふうに思っておいてください。今たくさん蛍光灯がついてますけども、これいっぱい蛍光灯がついてるんですが、3本ぐらいでだいたい明るくなります。でよく見えるんですね。で信仰の時に何万通りもあるんですけども、ポイントの3つがあるんです。これを抑えることです。一つは何かって言いますとね、説明なしに言ってるからつまんない祈ること、従うこと、そしてですね、感謝することです。そうするとね、ある方々は言うんですね、何かって祈った、従った、感謝し続けた、感謝したっていうんですね。でもね、聖書の言語ではこう言ってんですね、祈り続けなさい、従い続けなさい、感謝し続けなさい。で神の働きの実を信仰を用いたにもかかわらず見えない方々は、一つの例としてはですね、途中でやめちゃった、これが一つ大きなポイントとしてあります。そして祈りを土台として聞き従い感謝をすることを通してね、主の技と栄光がね、豊かに表されてくる。御業がね、豊かに表されてくるということをですね、覚えておいていただきたいというふうに思います。でその栄光の現れは非常に顕著なものとなるということですね。オーストラリアに行った時にお腹空いてたんですね。でも食事の前に集会やったんですね。それでね、いつも食べないね、飴食ったんだ。古い飴でしたね。でもね、飴食ったんですね。そしたらね、歯にくっついて取れちゃったんだ。私はね、だってオーストラリアで取れちゃったんでしょ。だってオーストラリアで取れちゃったら歯医者行けないじゃないですか。ご飯ちゃんと食べられないね。そして日本に帰ったらガリガリの歯医者に行かないといけない。しかも時間も取らないといけないし、お金も取らないといけないもんで、いやーと思ったんですね。でもね、信仰を使ったんですよね。そう思ったんだけど、感謝したんです。ありがとうございます、歯が取れました、感謝します、ね、そしたらサタンが言ったんです、私に。感謝して何の得がある。私が言ったんですね、 歯の詰め物が取れてね、何の得があるって言ったんですね。では私信仰で返しました。この後ろに神の素晴らしい計画がありますと言われたんですね。考えてみろと、歯が取れてどんな素晴らしい計画があったっていう話を聞いたことがあると。で私はね、踏みとどまりました。神様の計画があるってね、踏みとどまったんですね。そうしましたらね、それがブログに取られちゃった。そしてね、オーストラリアチームのブログを出してましたから、それに載ったんですね。それをね、チェコ人のクリスチャンが見たんです。秋元牧師が飴食って、そして歯が取れちゃった、それを感謝したっていうのを、そのブログを見たんです、チェコ人。そのチェコ人の人は信仰がダウンしてた人でしたね。そしてね、それを見てびっくりしたんですって。何をびっくりしたのかというとね、こんな小さなことまで感謝するのか。それで 信仰がね立ち直っちゃったんだ。だからね神の御業が起こった。具体的にね。そしてね、だから歯が取れたら感謝したでしょ。信仰の対応を取ったら一人のクリスチャンが立ち直っちゃった。ところがね、それは序の口だったんです。働きの我々がチェコに行った時にチェコ人の牧師とお会いしたんですね。そのチェコ人の牧師はその信仰が立ち直った人の親友だったんですね。でその親友も連れてお会いしたんですね。でお会いしてる時にですね、うちのスタッフの榊牧師が相手の牧師にね、予言の本を英語版かな、これどうぞ読んでくださいって渡したんですね。私そういうことできない。なぜできないかって自分の本ですよ。しかも相手が読みたいって言ってる方じゃないですよ。こちらがお土産だって言ってるんだけど、それは押し付けですよ。私はねそういうずうずうしさがないんですね。榊牧師にあるんですよね。それを渡しちゃったん。そしたらね、その本を取った牧師がその横にいて、私の歯の取れたブログで見てね、信仰が立ち直った人に渡したんです。で私にはこう見えました。これを読んどく時間がないからお前でも読んどけってね、感想でも聞かせてくれって、そんなふうなことなんだろうなと思ったんですね。ところが、ね、違ったんですね。その人は専門の翻訳者だった。そしてね、私の本を読んだんですよ。英語の翻訳したやつね。そしたらね、示されちゃった。何と示されたのかっていうとね、チェコでこの本をチェコ語に翻訳して出版しなさい。そしてね、その二人が動いてくれて、チェコでね、その本が出版されたんです。そのチェコで出版された本を読んで、チェコの教会が私を招いてくれました。そしてその本はポーランドでもスロバキアでも読まれて、ウクライナでもそうだったんですね。その本の影響で私ね、そちらに招かれて行きました。で今その本はポーランド語に翻訳されてます。具体的にね。そうなりますとね、どういうことが起こったか。問題において、信仰を使ったときに歯の取れたのが私の本の出版となって、そしてですね、ヨーロッパにおける宣教の道を大きく開き始めた。この時に信仰を使うってことはね、重要なポイントです。でこのままいくらでも言ってることはできるんですけど、皆さんから石投げられそうな感じがしますよね。で今日話さないといけないと思ったのは最後のことだけですね。それは何かというとですね、もう信仰が使えなくてどうにもならなくなった時はどうするかということですよね。ペテロですよ。波の上歩いていて、そして沈みそうになったでしょ。あの時イエス様って言ったんだっけね、要するに神様助けてですよ。神様助けて。で最悪の場合は皆さんそれで言ってください。だから長戸君が言ってましたね、さっき出てきましたけど、去年大変だったんですって。体手術してね、動けなくなって、それとともにね、借りてる場所出てってくださいって言われて、そしてお金もないし、また他の場所もないんですね。ついに追い詰められたって言ってましたね。でどうしたのかって言ったって、神様助けてって。そしたらね、コスカイ通りって言って、沖縄では一番賑やかな通りのところにね、場所が与えられたんです。音を出し放題で、自分のところの前で、ね、路上ライブもできるし、最高の場所が与えられたんです。最悪の場合は神様助けて。それでですね、 私が新学生の時に胃の病気だったんですね。慢性腎臓とそれから十二指腸潰瘍とあったんですね。それでね、すごい状況が悪かったんですね。で、授業を休んで部屋で寝てました。そして私は何度も血を吐いてましたから、これはね、入院並みだなと思いました。こういうもう見せたら入院させないのだと。だからね、行かなかったんですね。そしてね、私ねちょっと自信持ってたんですね。この病気は治るな、祈れば治ると、そういうふうに思っておりましたね。そしてね、午後までずっといて、夕方頃にね祈ったんですね。そしたら主の力が来ない、全然来ないね。そしたらね、胃がどんどんどんどんどんどん痛くなりました。そしてですね、差し込んできたんですね。そして私の感覚としてはね、胃に穴が開いた、多分胃穿孔的な症状だったんじゃないですかね。その瞬間ですね、内臓の血が一気に内臓に散ったって感じがしました。その瞬間ですね、血圧がぐっと下がったんですね。そしてですね、1トンぐらいの重さが心臓にかかってきたんです。そしてですね、私はね、気を失い始めました。死ぬなと思いました。あ、これ死ぬんだなと。で、その時ね、私叫んだんです。神様助けてって。その瞬間ですね、普通に戻ったんです。そしてね、その後すぐ新学生に来てもらってね、救急車で、そしてですね、病院に行きました。病院行ったらお医者さんがね、真っ青になって家族を呼びました。午前2時家族のみんなが集まりました。そしてお医者さん、私の母親に言ってたんですね、今日が山だ、今日越すと大丈夫だけど死ぬかもしれない。でも私はね、その時にもう完全に癒されていたのでね、そんなことは思っておりませんでした。しかし一つのことはね、はっきりしておりました。私は助けられたのです。死んでるはずが助けられたのです。私は自分の命日がいつか言えます。で、その時どうしたのか、神様助けて。ただし神様助けては最後の手段だから最初からやらないやりすぎると効かなくなったりなんかするのでね。で、皆さんね、信仰を持ちるってことね、重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を出してください。口を用いるように主が語っておられる方がいらっしゃいます。何か非常に神の御心にかなった形で喋れる方がいらっしゃいます。ご自分で気づいていますが、それを用いていきなさいと称されます。失敗した結果ですね、それを憎悪している人がいますが、憎悪ではなく感謝し、そして自分の判断ではなく主の判断に任せていきなさい。すべては益となります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用こと宮沢を表してください。また才能があるにもかかわらず、その才能がはっきりと現れていない方がいらっしゃいます。歩む方向が違うからです。神様の導きの方向、語る方向に歩み始めるときに、真のその人の賜物と人生の恵みが現れてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの宮やって命ず、お一人お一人の体と精神が病の霊をさえ、イエス・キリストの宮やって命ず、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭がガンガンしてた方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。こめかみが何かで痛む方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。首のところがちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮やってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願う子は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人とともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。